おはようございます。本当にクリスマスの一番近い礼拝、日曜日を教会ではクリスマス礼拝といって、お祝いしています。本当に普段教会に来る機会もない方も、本当にたくさん集まれて、本当に感謝しています。まあ、教会で言えば、この後の24日の火曜日は夜に、クリスマスイブの礼拝を午後7時から行います。まあ、そこまで一連のクリスマスの行事が続いていきます。ぜひご出席ください。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今日このように私たちは御子イエス様の誕生を心からお祝いできることを感謝いたします。イエス様の誕生にまつわる出来事を聖書から読みますが、どうぞ私たち一人一人の心にも神様が語りかけてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。クリスマスには、プレゼントを贈ることが習わしになっています。まあ、どうしてプレゼントを贈るようになったんでしょうか。まあ、いろんな由来があると思いますが、その一つは今日読んだ聖書の箇所ですね。東方の博士たちが生まれたばかりの御子イエス様に贈り物をした、まあ、ここに由来するということは間違いないと思います。東方の博士たちはどうやって御子イエス様にお会いしてプレゼントを贈ることができたのでしょうか。ご一緒に聖書を読んでいきたいと思います。もう一度2章の1節をお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が見るのを見たの、昇るのを見たので礼拝するために来ました。時代は今から2000年とちょっと前のことです。ヘロデ王という人がユダヤを治めている時代でした。まあ、今のイスラエルのあたりを当時はユダヤと、まあ、ユダヤ人の地域ということでユダヤと言ったんですね。ヘロデ王の宮殿があったエルサレムの都に東方の博士たちがやってきました。エルサレムから見れば東の方といえば今のイラクのあるメソポタミア、あるいは今のイランのあるペルシア、あるいはアラビアの方です。少なくとも1週間以上、あるいは数ヶ月かけてはるばるエルサレムにやってきました。東方の博士たちといえば皆さんはラクダに乗った3人の人たちを、まあ、イメージするんじゃないかと思います。まあ、しかしですね、これだけ長い旅をしてきたと考えると、キャラバン隊のようにたくさんの人たちを従えてやってきたのかもしれません。まあ、多分そうだろうなと思います。東方の博士たちがはるばるエルサレムにやってきたのは、ユダヤ人の王として生まれた方を探し出して拝む、礼拝するためでした。この博士たちですけれども、星や天体を観察して今世界で起こっている出来事、これから起こる出来事を予測して王様や支配者たちにお伝えすることを仕事にしている人たちでした。現代の私たちからすればですね、星や天体を観察することで一体何がわかるんだろうかと思うかもしれません。占いとか怪しい魔術ではないかと思うかもしれません。実際にこの、博士たちという言葉はマギと言いまして、まあ、マジックの由来にもなってますから、実際に、まあ、そういう占いをしているような人たちだったのかもしれませんが、でもこの時代天体観測は立派な学問、科学でした。当時の人たちは天体の動きを見て季節の移り変わりを確認して、で大雨や洪水、干ばつや飢饉といったものを予測していました。まあ、それだけでなく世界の動き、重要な人が生まれたり死んだりすることの印が天体の動きの中に現れると、まあ、考えていたんですね。まあ、これも現代からすればですね、世界で起こる出来事の印が天体に現れるはずはないと思うでしょう。まあ、しかしこの時代の人たちが特別な天体の現象、まあ、特に皆既日食とかですね、月食なんかが起こると 何かの意味があると考えても不思議ではないと思います。まあ、天体から世界の動きを読み取ろうとすれば、歴史や科学、あらゆる学問を身につけている必要がありましたから、まあ、実際博士と呼ばれるにふさわしい人たちだったと言えます。さて、博士たちが見た不思議な星とは何だったのでしょうか。まあ、これもずっと人々が考えてきました。突然現れる彗星、まあ、コメットのようなものだろうか、あるいは超新星の爆発があったんだろうか。この時の博士たちが見つけた不思議な星の正体は、まあ、残念ながら分かりません。まあ、しかしこの時、天地を創造して支配しておられる誠の神様がユダヤ人の王、救い主の誕生を遠い東の国で天体を観測している博士たちに知らせた、博士たちに分かる方法で知らせたことは確かです。神様は不思議な星の出現を通して博士たちに救い主の誕生を知らせ、博士たちをはるばる長い旅、ユダヤの旅へと導いたわけです。おそらく博士たちは救い主がどこでお生まれになったかまでは分からないまま旅をしてユダヤを目指し、ユダヤ人の王ならエルサレムの都にいるだろうと思ったのでしょう。ユダヤという国は当時はローマ帝国に支配されていましたが、エルサレムの都には神殿があり、ヘロデ王がいました。博士たちはヘロデ王のいる宮殿へと向かいました。さて、2番目の点に入っていきたいと思います。さて、ここで疑問を感じないでしょうかということです。ユダヤを治めているヘロデ王がいるのに、東方の博士たちはユダヤ人の王として生まれになった方をわざわざ探すためにはるばる旅をしてきました。それはどういうことなのでしょうか。ヘロデはユダヤ人の王ではないということでしょうか。実はですね、このヘロデという人はユダヤ人とは親戚関係にあるイドマヤ人という別の民族の出身で、地道に実力をつけて、まあ、運にも恵まれてですね、ユダヤの支配者までのし上がった人物なんですね。例えがいいか分かりませんが、日本の歴史で言えばもう生まれながらにして王の家系にいる人と、それとは違って戦国大名のようにですね、何もないところからのし上がった人、まあ、ヘロデはどちらかというとそういうのし上がってきた人物だったんですね。そして、まあ、ローマ帝国のお墨付きを受けて、承認を受けてユダヤを支配していました。でも本当のユダヤの王ではなかったんですね。星に導かれてやってきた東方の博士たちもヘロデは本当のユダヤの王ではないということを知っていました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方、この言い方にはこの方は生まれながらにしてユダヤ人の王であるという意味が込められています。博士たちは人々が長い間待ち望んでいたユダヤ人の王がついにお生まれになったのだという確信を持ってやってきたということです。博士たちの言葉はですね、目の前にいるヘロデは本当の王ではなく、新たにユダヤ人の王がお生まれになったのだと宣言しているのと同じでした。博士たちが堂々とユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというのを聞いたヘロデ王は動揺しました。動揺した、つまり恐れと不安で気が動転したということです。ヘロデ王自身ですね、自分は確かにユダヤの支配者であるけれども本当の王ではないということを分かっていたからです。もし本当のユダヤ人の王が現れたら、エルサレム中の、いやユダヤ人のすべては自分を見捨てて新しい王を支持するだろう。ヘロデはそう思っていたんですね。この歴史上もヘロデ王という人は非常に疑い深い人で、これは聖書に書いていない歴史書に書いていることですけれども、自分の地位を脅かす恐れがあれば身内でも容赦なく殺した人でした。実際自分の奥さんや息子たちまで殺しているような人です。ですからヘロデ王と一緒にいるエルサレム中の人々も同じように動揺したと書いています。本当のユダヤ人の王様が生まれたならそれは嬉しいこと、喜ばしいことのはずなのに、 人々は動揺しました。それはヘロデ王の恐ろしさを知っていたからです。ヘロデ王なら何をするかわからない。そんな恐れが人々を動揺させました。ヘロデ王は民の祭司長、立法学者たちを集めてですね、キリスト、まあこれはユダヤ人の王、救い主を表す言い方です。キリストはどこで生まれるのかと問い出し、ただしました。ヘロデ王も東方の博士たちが探しているユダヤ人の王とは、ユダヤ人なら誰もが待ち望んでいた救世主メシア、キリストのことだと分かったのです。祭司長、立法学者たちはユダヤのベツレヘムです、預言者たちによってこう書かれていますと言って、聖書に書いている預言の言葉を朗読しました。今日礼拝の一番最初に読んでいただいた言葉です。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。立法学者たちは旧約聖書の御箇所というところにメシア誕生の場所が書かれていることを探し当てて王様に伝えました。ベツレヘムという町はエルサレムから南へ10キロほど行った場所にある町です。まあ近いといえば近いんですけれども、現代、私もそうですね、もう6年前になるんですけれども、行く機会がありましたけれども、まさに近くて遠い町です、というのは、今本当にイスラエルとパレスチナで、本当になかなか終わらない争いが続いていますけれども、ベツレヘムという町はパレスチナの自治区にあるんですね。ですからエルサレムと本当に近いのにベツレヘムの近くに行くと大きな壁で覆われていて、で検問所があってですね、まあ、もちろん私たち観光客はですねスッと入れるんですけれども、一応検問を受けて、バスで入っていく、そういうところにあります。まあ、その時のことを考えるとですね、このイエス・キリストが誕生した時の出来事となんとなく、リンクするんですね。このエルサレムからは、まあ、とてもその時は小さい町でした。まあ、ただダビデ王の出身地としては知られている、まあ、町だったんですね。おそらく歩いても2時間、馬を飛ばせば30分ほどで着くような町です。しかしこの後エルサレムにいた人々が救い主に会うためにベツレヘムへ行ったという記録はありません。エルサレムにいた人たちは救い主の誕生の知らせはまるでなかったかのように無視を決め込んだようです。ああ、なんか東方からお客が来てなんか言ってたなということで、もうこれはもう無視だと決め込んだようです。それだけヘロデ王が恐ろしかったということでしょうか。エルサレムの人々とは対照的にヘロデ王は博士たちから伝えられた情報に強い関心を寄せました。ユダヤ人のはベツレヘムで生まれたということを知ったヘロデは、聖書に書いている通りですが、博士たちを密かに呼び寄せて星が現れた時期について詳しく聞いたというんですね。まあ、ヘロデは不思議な星が現れたその時がユダヤ人の王の誕生の時だろうと考えて、ユダヤ人の王が生まれてからどれくらい経過しているのかを知ろうとしたんですね。あ、どうぞお座りください。はい、そして博士たちに行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言ったんですね。ヘロデ王は博士たちを先にベツレヘムへ行かせて、ユダヤ人の王を見つけたならどこにいるのか、どんな様子かを知らせなさいと命じたわけです。もちろんもう皆さんお分かりのようにですね、ヘロデが救い主の誕生に興味を示したのは救い主に会って礼拝するためではありません。救い主イエス様を見つけ出して殺すためでした。ヘロデは博士たちの言葉を信じていたかは分かりません。でも疑い深いヘロデは自分の地位を脅かす者が現れた可能性が少しでもあればそれを取り除こうとするような人だったということです。さて、何も知らない博士たちは王様に送り出されてベツレヘムへ向かいました。 聖書をご覧ください。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまったのでした。遠い東の国で博士たちにユダヤ人の王の誕生を知らせた星は、どうもしばらくすると一度見えなくなったようです。しかし博士たちがユダヤ人の王に会うためにベツレヘムへ出発した時、再びあの星が現れて、まるで博士を導くように進んで、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまったと書かれています。神様はこうやって博士たちを救い主のもとへ導いてくださったんですね。十節の言葉をご覧ください。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いています。この訳文は日本語としてはもちろん正しいんですけれども、元の表現で言えばですね、最上の喜びを持ってこれ以上ないぐらい喜んだ、そんな書き方がされています。非常に大げさな言葉です。でもそれぐらい博士たちの喜びが大きかったということです。新しいユダヤ人の王の誕生の知らせは、ヘロデ王とエルサレムの人々には恐れと動揺、無関心をもたらしました。しかし東方から来た異邦人である博士たちは、救い主の誕生をこの上もなく喜んだんですね。本来一番喜び祝うはずの人たちではなく、救い主の誕生とは無関係と思っていた人たちが、救い主の誕生を喜んでお祝いしました。救い主イエス様の誕生は全人類の喜びであることを博士たちの喜びは表しています。日本で一番最初のクリスマスっていつなんだろうって、正確な記録が、あるわけではないんですけれども、ザビエルがですね、キリスト教を日本に伝えたとされていますけれども、当時山口の教会で、クリスマスのミサが行われたという記録は残っているそうです。ですからおそらくその頃がですね、日本では最初のクリスマスだったかもしれません。いつもお話ししてるんですが、イスラエルから見れば日本は東方の博士どころではない、もう東の果ての果て、まさに極東なんですね。当時の人々はまさかそんな東の小さな島国にですね、このイエス・キリストの誕生が伝えられるなんて思っても見なかったんじゃないかと思いますけれども、今私たちはこうやって救い主の誕生をお祝いしているわけです。さて最後の点、もう少しお話をしたいと思います。不思議な星に導かれて博士たちは主イエス様のおられた家に到着しました。それから家に入り、母マリアと共に幼子を産み、ひれ伏して礼拝した。家に入った博士たちはすぐに幼子イエス様を見つけました。お母さんのマリアと共にいる目の前にいる幼子がユダヤ人の王であると、彼らは確信したんですね。おそらく何も知らない人が見ればもうどこにでもいるような普通の、生まれてせいぜい1ヶ月ぐらいの幼子ですけれども、その幼子をこの方こそユダヤ人の救い主だと確信してひれ伏しました。そして礼拝しました。身分の高い人に対しては敬意を表すことがありますけれども、博士たちはもう身分の高い人というよりは神様として礼拝したということです。博士たちは幼子イエス様を王様以上のお方、神様であると認めてひざまずいて礼拝しました。ここでもですね、幼子イエス様の存在さえ認めようとしないヘロデ王、ヘルデ王の行動を見て見ぬふりをしているエルサレムの人々に対して、東の方から来た博士たちだけがこのイエス様は礼拝するべきお方であると知っていたということです。さてここで博士たちは宝の箱を開けて、三つの贈り物、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。贈り物という言葉は神様への捧げ物、献金を表す言葉ですけれども、やはり博士たちは神様への捧げ物としてこの三つを贈ったということです。先ほど歌った賛美歌はこの時の様子を歌っています。黄金はいつの時代も変わらない高価な価値あるもの、乳香もつ薬はどちらも樹木から取れる良い香油、それを固めたものですけれども、 普通のユダヤ人の家庭では手に入らないような高価なものです。まあ、乳香はとても高価な香料ですけれども、礼拝だけでなく身分の高い人たちが用いたそうですけれども、で、もつ薬も、まあ、名前からして埋葬の時に添えるものということですけれども、まあ、高価な化粧品や薬として使われました。この博士たちの贈り物にはどんな意味があるんだろうか。まあ、先ほどの賛美歌も実はそう歌ってたんですけれども、黄金は王様の印、イエス様はユダヤ人のメシアであることを表しているということですね。で、乳香は神様への祈りに用いられる、イエス様は誠の神様であるということを表している。で、もつ薬、これはイエス様がやがて十字架にかかって私たちの罪のために死んで葬られるということを表している、まあ、そんなふうに考えられてきました。まあ、博士たちがそこまで理解したかは分かりませんが、誠の王であるイエス様にふさわしい贈り物であったこと、博士たちもイエス様こそこの贈り物を捧げるのにふさわしいお方だと信じていても、それは間違いのないことだと思います。幼子イエス様を礼拝して贈り物を捧げた博士たちの心は喜びでいっぱいでした。しかしここで幼子イエス様に重大な危機が迫っていたわけです。神様は博士たちに夢でヘロデ王のところには戻らないようにと知らされて警告をされました。そこで博士たちは別の道から自分の国へ帰っていきました。さらにお父さんのヨセフにも神様の使いが現れてエジプトへ逃げなさいと知らせます。博士たちが戻ってこなかったことを知ったヘロデ王は激しく怒ってベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺してしまったと聖書に書かれています。今朝マタイの福音書からイエス様の誕生の場面を見てきました。遠い東の国からやってきて幼子イエス様を礼拝して高価な贈り物を捧げた博士たちはこの上もない喜びにあふれました。それに対してヘロデ王は誠の王様が現れたことを恐れて動揺しました。聖書をよく知っているはずの祭司長や律法学者たちは無関心でした。博士たちにとって主イエス様との出会いは不思議な神様からの導きでした。星の観測を仕事としている博士たちに分かる方法で神様は救い主の誕生を知らせてくださったんですね。神様は私たち一人一人が本当にイエス様のことを知るように、そして知らせるてくださるお方であるということです。しかし知らされても行動しなければ意味はありません。博士たちは救い主を礼拝することを決断しました。すると神様は不思議な方法、星によって博士たちをイエス様のもとへ導いてくださいました。神様は今も私たちを導いてくださいます。誠の王様であるイエス様をお迎えして博士たちのようにこのお方の誕生日を喜び礼拝を捧げたいと思います。一言お祈りをいたします。